おはようございます。今日はオバデヤ書。なかなか開かない場所かな。オバデヤ書。オバデヤ書は1章しかありません。そして21節までなので、そんなに長くない、ものですね。で、小予言書と呼ばれる、ホセアから始まって、マラキまで12章あります。まあ、12の本がありますけど、で今日はオバデヤ書、4つ目ですね。コツコツやるとなんとなく覚えてくる。最初に、まあ、ダニエルが終わった後に、ホセアがあって、で、ヨエルがあって、アモスがあって、オバデヤ。で、3分の1が今日で終わる感じですね。今日はこのオバデヤ書。オバデヤさんという人は、どこの誰かということははっきり分かりません。その時代背景も分かりません。ここにはっきりと書かれてないので、何々王の第何年みたいなことは書かれてないので、オバデヤさんという人がどこの誰かは分からないです。でもオバデヤという名前は主のしもべっていう意味があります。主の、神のしもべで、旧約聖書を調べてみるとオバデヤさんという人は、13人出てきます。違うオバデヤさんが13人います。で、その中でも何人か4人かな、4人、そのもしかすると預言者オバデヤじゃないかというふうに言われている人たちが、4人の候補がいます。1人目は第一列王記の18章に出てきます。開かなくて全然いいです。北イスラエルの王様のアハブという人に仕えていた宮廷長官がいます。この人がオバデヤという名前です。で、時代的に、またその役割的に預言者オバデヤと似てるんじゃないかと言われています。で、第二歴代史の17章、あ、最初は列王記ですね。私歴代史って言いましたかね、すいません。歴代史の18章が最初のオバデヤさん。2番目、今話しているのは第二歴代史の17章。この人は南ユダのヨシャパテという王様の高官で、ユダの町々に行って、神の言葉を教えていました。だからこの人もオバデヤ、預言者オバデヤさんっぽい。3人目は、第二歴代史の34章。南ユダの王様ヨシュアが、宮を再建というか、その改修をしたんですけど、その時の現場監督がオバデヤさん。それっぽい。で、最後はネヘミヤ記の10章。ネヘミヤの時代の、捕囚に、バビロン捕囚にあって、そこから帰ってきて、で、それから神殿を再建させる、エルサレムの城壁を再建するっていう時の祭司だった人がオバデヤという名前です。で、もしこの旧約聖書に出てくる13人のオバデヤさんの中で、この預言者オバデヤがいるんであれば、別かもしれないけど、であれば、この4人が、まあ、似つかわしいと、ふうに言われてます。イントロってここに自分で書いてあるので、イントロは忘れてもいいです。ただ、まあ、誰かなというのに興味がある方のために話しているので、別にこれ全部覚える必要はないです。ではオバデヤ書について学んでいきたいですけど、一言祈って始めましょう。天の父さん、今日このオバデヤ書を通して、あなたが私たち一人一人に語ろうとしておられることを、キャッチできるように、理解できるように、私たちそれぞれの日常生活に持って帰れますように、どうぞ、学びの時を祝福してください。理解をどうか与えてください。お願いします。またあなたの言葉に耳を傾ける、もうこの一つ一つがあなたの神の言葉であるということを、信仰によって捉えて、だから聞く耳を持つ必要がある、ってもっと聞きたい、そういう思いを私たちそれぞれに与えてくださいますように。また御言葉を分かち合う私に、あなたの言葉を分かち合う力をお与えください。また知恵を与えて、適切に的確に、また分かりやすく、語ることができるように、分かち合うことができるように、私を助けてください。お願いします。今日もみんなで、あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。一節の全般を読みします。オバデヤの幻。神である主はエドムについてこう仰せられる。で、先ほどオバデヤについては話しました。で、オバデヤさん、このオバデヤ、預言者オバデヤのもう一つ面白いところは、北イスラエルにも南ユダにも使わされていないということです。彼が語るべき相手というのはこのエドムという人たちです。 で、エドムというのは何回か出てきているので、なんとなく覚えてるかもしれないですけど、アブラハム、イサク、ヤコブっていうこの3人の族長というふうに言われているのが創世記に出てきますね。で、ヤコブがその神の使いと格闘して、で、それでイスラエルという名前になりました。で、彼に12人の子供たちがいて、その12人の子供たちが、まあ、その一番下というか、下から2番目のヨセフが、売られて、エジプトに行って、で、残りのその11人が、お父さんの、ヤコブと一緒に、イスラエルと一緒に、エジプトに行って、で、そこで大きな民族になって、モーセに率いられて、またヨシアのもと、イスラエルに戻っていくという大きな話の枠ありますよね。で、そのアブラハム、イサク、ヤコブのお兄さんのエソーで、エソーの子孫たちがこのエドム人です。エドムというのは、アドム、ヘブライ語だと赤いっていう意味があります。で、エソーは自分の長子の権利を赤いスープのレンズ豆のスープのために売っちゃいましたからね。もしかしたらそこから来てるかもしれないですね。もしかすると、その赤毛というか、そういう、ところからも来てるかもしれません。いずれにしても、エドムは、エソ、ヤコブのお兄ちゃん、イサクの息子の、子孫たちです。ヤコブ、イスラエルと、エソ、エドムは、生まれる前から争っていました。お母さんの胎の中で。で、出エジプトの時もそうです。イスラエルの民がエドムを通過しようとしたんですけど、嫌だって断ったんですよ。お前らにはよくしてやんない。サウルの時代、イスラエルに敵対し、ダビデとソロモンの時代には支配されました。エドムはね。また、南ユダの王様のヨシャパテの時代、エドムはモアブとアモンと、このイスラエルの東側にある国々と一緒にユダを攻めました。失敗しましたけど。その後、ユダの王様ヨラムの時代、エドムは南ユダの支配から外れて、で、アマツヤのその後の時代、また南ユダの支配下に入る。で、アハズ王の時にもう一度ユダに攻め入って、で、それで、イスラエルと常に吸収されたり、反発したり、吸収されたりしています。で、それがずっとずっとその、時代が進んでいって、イエス・キリストの時代、ユダヤ地方を治めていたのは、イドマヤ人というふうに言われてますけど、エドム人の別れです。エドム人の王様だ、まあ、イスラエルユダヤを治めてた王様はイドミア人もしくはエドム人でヘロデ大王です。で、そういうでイエスキリストが生まれた時も自分が王様だって言ってそのイエスを殺そうとした経緯がありますね。2歳以下のベツレヘムの男の子とはみんな殺しなさいというだずっとその争ってはいるんですよ、この人たち。で、そのエドムに対して神はオバデヤに対して語っています。この内容を見てみると、警告です。もしくは、宣告です。警告にしても、宣告にしても。もしこれが警告であるんだったら、神の憐れみであり、恵みです。なぜなら、今これからこういうことが起ころうとしてるから、起こらないで済むように、その行いをやめることができるからです。もしそれが宣告であれば、必ず起こりますよ、という。宣告であれば、自分のそのしてきたことを、その罪を認めて、神の前に悔い改めることができるので、その痛い思いはするかもしれないけど、その中で許しを得ることができます。だから、こうやって神が、その痛い思いをするよという前もっての警告であったとしても、もうこうなるからねっていう宣告だったとしても、いずれにしても、その救われる機会があるんですよ。だから神はその預言者たちを通してイスラエルに対してもユダに対してもまたエドムに対しても警告もしくは宣告を与えてその悔い改めたりもしくはその悪い行いをやめたりする機会を提供しているわけです。神の憐れみと恵みです。では4節までお読みします。1節の途中からいきます。私たちは主から知らせを聞いた。死者が国々の中に送られた。立ち上がれエドム。ごめんなさい。立ち上がれエドムに立ち向かい戦おう。見よ、私はあなたの国々の中の小さいものひどく蔑まれるものとする。あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。 あなたがわしのように高く登っても星の間に巣を作っても私はそこから引き下ろす。主の御告げ。エドムに神が与えると言っているその罰と、そしてその理由です。で、どのような罰があるかというと、エドムに対して戦いが起こるということです。で、戦いが起こって、その中でエドムは負けてしまって、国々の中の小さいものになり、またひどく蔑まれるものとなってしまうと。で、エドムがどこに行こうと、その自分たちが頼りにしているところがどんなに強かろうと、神は彼らをそこから引き下ろすと。で、なぜこんなその罰を受けることになったのかというと、エドムは心の高慢によって自分自身を欺いた。だから彼らは高慢だったんですよ。高ぶったんですよ。エドムの当時首都というのはペトラという町です。今も世界遺産の一つです。ペトラ。ペトラ遺跡というのはヨルダンにあります。で、インディ・ジョーンズの3作目の最後の聖戦っていうのがあるんですけど、そこで最後の舞台になったのがこのペトラ遺跡です。ペトラで、映画が撮られています。で、断崖絶壁でとてもその細くて道がで切り立った崖にあって、その崖の中に掘って、居住区を作ってるんですよ。で、この崖と崖の間がそのすごく狭くて、私も一回行ったことあるんですけど、一人通れるか二人横に並ぶとちょっと通れないところもありました。で、最大幅っていうのが3メートルだそうです。だから何千人って敵がペトラにその攻めに来たとしても、守る方は3人もいれば十分なんですよ。で、後ろに3人で後ろにいればいいわけだから。で、もうこの3対3の戦いになるわけですよ。で、さらにその崖の上に登っていれば、そこから岩を落としたり、いろんな障害物を落としたりして、弓を射ったりして、守るのがたやすい。なので、とてもこの自然の要害で切り立ったその崖とか、岩の中に住んでたので、その難攻不落だったんですよ。だから彼らは、私たちはこのペトラがあるって。だからこの自分たちの町とか、自分たちの兵力の強さとか、守りの強さが彼らを高ぶらせたんですよ。高ぶりはなぜ悪いかというと、その威張るから悪いとかじゃないんですよ。高ぶりはなぜ悪いかというと、神から意識を背けるからです。神なんかいらないし、神がいたとしても、私たち自分で何とかできますっていう高ぶりなんですよ。神がいたとしても、誰が攻めてきたとしても、私たちが滅ぼされることは決してないというその高ぶりですよ。心の高慢が自分自身を欺いたって、本当は神なしではどうしようもないものなのに、自分が高ぶっているので大丈夫だというその高ぶりがあるので、神の助けなんかいらないというその高ぶりがあるので欺いちゃってるんですよ。神と自分、この全世界を全宇宙を作られた神にどうやって敵対するよって話なのに、高ぶってると神なんかいらないって。だから神、なんかちょっと用事できたら呼びますんで、ちょっと待機しててもらえませんかみたいな、困った時呼びますねみたいな、だからホットラインだけ開けといてください。そんな感じでその高ぶっちゃうんですよ。高ぶりは、高慢は、人を欺いて神なんかいないって、神をいらないと結論づけてしまいます。だからこの高ぶりというのはまずいんですよ。高ぶりや高慢の根本にあるものは、神はいない、神はいらないっていうことです。最近塾で数学を教えてて、なんか数学面白いんですよ。もしかすると英語よりも面白いんですよ。まあ別にいいですけど、その中に絶対値というのが数学用語があるんですけど、絶対値っていうのは、そのある地点から3絶対値があるって言ったら、プラスの方にも3あって、マイナスの方にも3あるんですよ。同じだけ、その0からどんだけ離れてるかっていう。だから数字にはプラスとマイナスがあるので、必ず両方があるんですよ。で、神から離れるっていうことも絶対値があって、で、どのように離れるかっていうのは、離れれば離れるほど悪いんですけど、どこに行ってもね、プラスに行ってもマイナスに行っても悪いんですけど、このエドムのように神に高ぶるという面は、例えば私たちは強い、私は何でもできる、神なんかいらないという、その俺様的なその高ぶりもあります。 一方でマイナスの部分というか、その反対の絶対値っていうのがあります。絶対値を表すもので、この反対にあるものっていうのは何かというと、私なんてっていう自己憐憫です。こんな私が神に願って何になるんだろうか、こんな私がその神の前に出てって神が私の声に聞いてくださるなんて、そのありえないというふうに、その自分には価値がない、自分には資格がないと言っている、そのことも実は高ぶりなんですよ。なぜかというと、私のようなものを憐れんで助けてくださるような神はいないというふうに言ってるんですよ。私には資格がないって言ってるけども、私、資格のない私を憐れんでくださるような、助けてくださるような、こんな何も分かってないような私を、その助けてくださるような神はいないって言ってるふうに言ってるんですよ。逆なんですよ。俺って俺様的なものもいれば、いやいや俺なんてもう全然ダメだしとかって言って、逆に神を求めないのも高ぶりなんですよ。神をいらないって言ってるんですよ。だから高ぶりにはいろんな種類がありますが、この両極端あります。その、エドムは俺高ぶりだから、だからその面は、このオバデヤ書は俺高ぶりについて言ってますけど、私たちが結構ハマりやすいのは、俺って神なんかいらねえとかっていうふうに言うよりは、そのいや私なんてとかって言って、その資格もないし、なんかよくも分かってないし、聖書もなんかこんな感じだし、あの人と比べたらって、そのぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅしてしまう高ぶりの方が多いので、あえてここにもスポットライトを当てておきますね。だからエドムの高ぶりについて学びながら、両方あって、私自身も当てはまるなっていうふうに私は思っています。それを確認しながら進んでいきます。で、神はこういう人たちに対して、心の高慢によって欺かれている人たちに対して、私に対して黙ってないんですよ。もちろんご自分のためですよ。黙ってないっていうのは、なんか黙っちゃおかねえみたいな、そんな怒ってるようなイメージがありますが、神が黙っていないのはなぜかというと、高慢によって心が欺かれている人はがかわいそうだからです。神が用意しておられる恵みとして、用意しておられる祝福がたくさんあるのに、それを受け取りに来ないのでかわいそうなんですよ。私たちそれぞれに必要な、生活に必要な、そのものというのを神が全部用意してくださっていて、神に期待してどうか私に与えてくださいと求めさえすれば、神は喜んで与えようとしているのに、それを神なんかもういないみたいな、私を憐れんでくれる神なんかいないとか、俺は自分でできるし大丈夫だとかっていう、その自分の心の高ぶりによって、神からの良いものを、恵みによる神の祝福を受け取らないということがあまりにもかわいそうなので、不幸なので、そしてそのまま行くと永遠に滅んでしまうので、なので神は黙っていないんですよ。目に物見せてやるみたいな、そういう黙ってないじゃなくて、かわいそうなんですよ。なぜ受け取らないって。5節から9節、盗人があなたのところに来れば、夜荒らす者が来れば、あなたは荒らされ、彼らは気の済むまで盗まないだろうか。ブドウを収穫する者があなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さないだろうか。ああ、エソは探し出され、その宝は見つけ出される。あなたの同盟者が皆あなたを欺き、あなたの国境まで押し返し、あなたの親しい友があなたを征服し、あなたのパンを食べていた者があなたの足の下に罠を仕掛ける。それでも彼らはそれを悟らない。その日には主の見告げ。私はエドムから知恵ある者たちを、エソーの山から英知を消し去らないであろうか。テマンよ、あなたの勇士たちは怯える。虐殺によってエソーの山から一人残らず絶やされよう。あなたの兄弟、ごめんなさい、行き過ぎました。エドムが刈り取るもの、彼らの財産や収穫物というのは全て奪われるって。エドム人は難攻不落な自然の要塞ペトラを頼りにして彼らは高ぶっていました。往々にして神は人が高ぶっているものを、これがあるから大丈夫というものが大丈夫じゃなくすることをなさいます。ある人が 経済的なものにより頼んでたら、それでは太刀打ちできないような状況になったり、自分のその仕事の、成功とかプロジェクトがうまくいってるっていうことに対して高ぶってたら、それが潰れたり、健康であったり、友達関係であったり、いろんなもので、その私たち高ぶってしまうんですよ。そこで、そして、その部分や、分野において、その神なんかいらないし、自分でできるんだというふうに思ってしまいます。もしくは、逆の方向で、いや、もう私なんかダメだというふうに言ってしまいます。で、神はそういうのを、その、揺り動かすんですよ。そんなんじゃ、あなたの、その、これは高ぶってることになるよって、私から良いものを、私があなたに与えたいと、ここに用意しているものを求めてごらんなさいって。私はあなたに、これを与えてあなたを豊かに祝福されるよって。だから揺さぶるんですよ。神はその高ぶりを打ち砕きます。1812年に、このペトラという遺跡は、が見つかりました。それまではもうずっとその廃墟となってて。で、探検家がペトラを見つけたんですけど、その時にその居住区になってたところはほぼ完璧な形で残ってたそうです。けれども、その居住区の中に人工物、もちろん宝物とかも含めてその人工物、人が作ったものというのは一つもなかったというふうに言われています。だからもう全部取られたんですよ。どこの誰かにはわからないけど、ペトラは完全に空になっちゃったんですよ。神の宣言通りですよ。同盟者がエドムを欺くんだって。ペトラというふうに調べるとネットで。で、あるところでは聖書を絡めて、説明しているところでは、エドム人という言葉が出てきます。エドムという言葉が出てきます。でも、聖書を参照してない、サイトに行くと、どうなってるかというと、ネバテヤ人という言葉が出てきます。ネバテヤ人というのは、もともと遊牧民族で、で、盗賊だったり、いろんなところに行くから貿易だったり、そういうことによって、その、自分たちの生活を、そうやって生活をしてた民族です。で、おそらくそのネバテヤ人も、このペトラに出入りしながら、自分たちの、生活をしていたはずです。で、もしかすると、同盟を結んでたのかもしれません。で、紀元前2世紀頃になって、エドム人たちは、このペトラからいきなり姿を消してるんですよ。紀元2世紀になると、そこには、そのさっき言ったナバテヤ人が出てきてます。だからここで、そのナバテヤ人がこの同盟を結んでたんだけども、彼らを裏切って、そしてエドムをみんな追い出して、エドム人を追い出して自分たちの首都にしたはずなんですよ。だから、聖書をその参照してない人たちというのは、ネバテヤ人の使徒というふうにネットで書いてます。だから二つが出てくるはずです。一人残らず絶やされるとも神は警告もしくは宣告しています。で、ヘロデ大王がエドム人の残りであったように、当時約2万人のエドム人の残りというのがいたというふうに言われています。バビロン捕囚の後、多くのエドム人たちが、このイスラエルのこの南ユダの土地が空いたので、バビロンがユダヤ人たちを引っ張っていったから。だから多くのエドム人たちがそのイスラエルに住み着いたと。で、その残りがイドミア人で、そしてその子孫がヘロデ大王。で、だからイスラエルの 国の中にユダヤ地区に、約2万人のエドム人がいたというふうに言われています。で、彼らはそのローマ帝国が嫌いだったんですよ。で、かなりその迫害されてたみたいで、でイスラエル、ユダヤ人たちがローマ帝国に対して紀元70年に、まあもうちょっと前か、67年かなにローマに対してその反旗を翻したときに、この残りの2万人のエドム人も参加しました、その戦いに。で、紀元70年エルサレムが陥落した時に、その中に2万人のエドム人たちがいたというふうに言われています。で、そこでみんな死んじゃったんですよ。だからエドム人は今はいません。エドム人という人たちは。エチオピア人とかクシュ人とかね、とか、エジプト人とかいますけど、もちろんユダヤ人もいますけど、エドム人という人たちはいないですね。 これもまた神の言葉通りです。10節と11節、あなたの兄弟ヤコブへの暴虐のために恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされる。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。エドムはその心が高ぶって神なんかいないっていう、その神はいらないというふうに言っていました。その高ぶりが彼らが罰せられる理由の一つです。で、もう一つ、もちろんその高ぶりから来るんですが、そのもう一つの理由はイスラエルへの無関心であり、イスラエルへの暴虐です。今読んだところでは、エドムは兄弟国ですよ、言ってみれば。である、イスラエルの苦難を見て、ただ黙ってたんですよ。ヨラム王の時代、ユダはペリシテ人とアラビア人の連合軍に攻められました。そして王宮で見つかったすべての財宝、ヨラム王の祭司たちを奪い去ったというふうに歴代史の21章に書かれています。エドムはこのユダの危機に何もしませんでした。傍観者だったんですよ。箴言の3章、27節と28節、あなたの手に善を行う力があるとき、受けるべきものにそれを控えてはならない。あなたに物があるとき、隣人に向かって帰ってまた来なさい、明日あげようと言うな。力があるんだったら、良くしてあげる力があるんだったらそうしなさいと。ヤコブの4章の17節、ヤコブの4章の17節、こういうわけでなすべき良いことを知っていながら行えないなら、それはその人には罪です。だ、この原則というのは現代でも生きです。神は、またイエス・キリストは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというふうに言いました。と同時に、私があなた方を愛したように、あなた方も、つまり弟子たちに言ってますから、主にイエス・キリストを信じる兄弟姉妹、あなた方も互いに愛し合いなさいと。だから愛するってことはアクションが伴います。愛するってことはそのパッシブじゃなくて、受け身じゃないから、アクティブなんで、自分から行動するんですよ。教会の中で愛され、ごめんなさい、教会の中で愛され愛なさいではないんですよ。誰か愛してくれないかな、誰かよくしてくれないかなっていうふうな、その関係ではないけども、あるところでは愛される必要があります。兄弟姉妹を通して神の愛と恵みに信頼する信仰に奮い立って、その後で別の兄弟姉妹を力づけて愛することができるからです。自分にその善を行う、自分に力がないのにねばならないということで、その人に何かをしようとするということは、これは義務であって愛ではなかったりします。だから自分が弱い時には弱いというふうに認めて、その時にその主にある兄弟姉妹の中で私のために祈ってほしいとか、その仕えてもらう必要があります。でないとそのバランスが崩れます。愛というのは自発的なものだから、ねばならないというした方がいいというものではないからです。でもその教会の中で愛さないといけない、よくしないといけない、奉仕しないといけない、なんかそうやってねばならないになってくると、愛である、愛の先頭バッターである喜びを失います。そこにその本当に深いところから湧いてくる喜びが、自分のその自己満足的な、これをやった、はいチェック、これもやりました、チェック、そのような喜びではなくて、ただただその神から、神に愛されてて、その神から愛されたので私も神を愛したいっていう、だから人を愛するんだという、その喜びが自分の中に、行いの中にあるかどうかですよ、チェック項目として。そういうその喜びがないんであれば、仕えてもらう必要があります。励ましてもらう必要があります。特に日本ではそれ、良くしてもらったらその良くしてもらったものを返すみたいな、お返ししますっていうような、そんな文化があるので、だからその文化をで、その教会、その文化を教会に適用させたり持ち込んでしまうのはまずいです。だって力がないのに、 そんな余裕ないのに、その時にはその助けてくださいというその低さが必要です。私は助けなんか必要ないというふうに言っているのであれば、それはある意味高ぶっているようなもんです。だから私たちのこの関係というのは、その私たちの高ぶりを、私たちを高ぶりから守ります。自分がいかに弱いか、自分がいかにその愛がないか、それがわかるから。そしていかにその神に頼らないと、仕えていただかないと、愛してもらわないと、自分も人を愛することができないかということがよくわかるんですよ。だからバランスが必要です。御言葉を学んで、そして互いに愛し合うということを、もうオンザサービストレーニングでやりながら学ぶしかないです。完璧になってからだったら誰も何もできないです。だけどその時に、あ、今だったらできるかなって、あ、でもちょっと無理したなとかっていう、このバランスを自分で見ながら、自分に喜びがないなって、神のためにとかって言っときながら、なんか作業になってるとかね。で、本当にそのこのなす、私は役に立たないしもべなのに、なすべきことを与えてくださってありがとうございますと言って、その椅子をアルコール消毒できるかって話ですから。誰からも感謝されなくても神に対して喜んでできるかっていう話だから、それを学んでいくんですよ。で、その場所が私たちのこの関係です。12節から14節。あなたの兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を開くな。彼らの災いの日にあなたは私の民の門に入るな。その災いの日にあなたはその困難を眺めているな。その災いの日に彼らの財宝に手を伸ばすな。その逃れる者を断つために分かれ道に立ち塞がるな。その苦難の日に彼らの生き残った者を引き渡すな。エドモはイスラエルの苦難を喜びました。第二列王記の24章から25章というのは、バビロンがエルサレムを攻めてきて、エルサレムを陥落したという、記述があります。で、その時にバビロンと一緒に攻めてきている人たちの中にエドム人がいます。エドムはエルサレムが滅ぶことを喜んだんですよ。詩編の137編の7節。主よ、思い出してください。エルサレムの日に破壊せよ、破壊せよ、その元今でも、といったエドムの子らを。で、この詩編を読んでみると、最初のその詩編の137編の1節から読んでみると、この詩編はバビロン捕囚されてバビロンに連れて行かれた人が読んだものだということが分かります。だから、そのもう経験した上でエドムが自分たちを攻めてきた時にこれを言ったというふうに、捉えることができます。そしてその時に、エドムはバビロンと一緒にエルサレムをぶんどったんですよ。財産に手伸ばすなって言われたのに手伸ばしたんですよ。そしてエドムはエルサレムで生き残った者たちを捕らえて奴隷として売ったんですよ。そして自分たちの稼ぎというかお金にしたんですよ。15節と16節。死の日はすべての国々の上に近づいている。あなたがしたようにあなたもされる。あなたの報いはあなたの頭上に帰る。あなた方が私の聖なる山で飲んだように、すべての国々も飲み続け、飲んだりすすったりして、彼らは今までになかったもののようになるだろう。だからエドムはその大ブーメランを刈り取りますよと。自分たちがその、哀れみの心なく、イスラエルを攻めたように、エルサレムを攻めたように彼らも攻められるって。で、先ほども言いましたけど、神がオバデヤを通して語ったのが警告なのか宣告なのか、どちらかは分かりません。その時代背景が分からないから。もし警告であれば、エドムには過ちを犯さないという選択肢が与えられています。ここでもし宣告であれば、エドムには悔い改めるという、ああだから私はこんな痛い思いをしているのかって、で悔いて、そして神の方向を向いて、いや、それをもう、じゃあ悪いことをやめようという選択肢が与えられたんですよ。でもいずれにしても、エドムは神の言葉を軽く見てしまいました。聞く耳を持ちませんでした。神なんかいらないし、自分たちで何とかするし。でもその結果、神の言葉通りに滅んでしまったんですよ。 神に抗うことはできないですよ。で、神は私たちの益を願ってその情報公開してるんですよ。必ず神の前に立つよって。その時に、正しいと認められるものが、つまりイエス・キリストを信じて、あなたはキリストと同じだけの正しさがありますと。よくやったねって。忠実なしもべだったって。あなたの主人、私と共に喜んでくれって。そう言われるために、神は聖書を通して私たちに情報を提供してくださってるし、また聖霊を与えてくださって、私たちに必要な助けとか、必要なものとか、力とか、知識とか、知恵とか、人脈とか、お金とか、健康とか、あらゆるものを与えてくださろうとしてるんですよ。それが神が恵みによって用意してくださってる祝福ですよ。17節から最後の21節までは、今度はイスラエルに対する神のご計画について書かれています。まずは17節と18節。しかしシオンの山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有する。ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となり、エソの家は切り株となる。火と炎は藁に燃え尽き、これを焼き尽くし、エソの家には生き残る者がなくなる、いなくなると主は告げられた。シオンの山、つまりエルサレム、イスラエル、ユダは聖地となるけども、最終的に。エソの家は滅びてしまうと。で、このイスラエルとエドムの違いというのは何かというと、17節の一番最後、ヤコブの家はその領地を所有すると書いてあります。イスラエルは将来、神が与えようとしておられる恵みによる祝福を受け取るんですよ。だから彼らは滅びないんですよ。でも一方、エドムは神が与えたい恵みによる祝福を受け損ねました。なぜかというと、彼らは神の声に聞き従わなかったからです。オバデを通して語られた予言に聞く耳を持ちませんでした。自分たちの力、自分たちの都市により頼んで高ぶったんですよ。傲慢な心が彼ら自身を欺いて、神なんかいらんって。別に神はいないかもしれないし、いなくてもいても関係ねえし。そうやって結論付けてしまったんですよ。神が与えようとしておられる恵みによる祝福を受けないと、他の何を得たとしても、最終的にハッピーエドにはなりません。一方でイスラエルは、神から離れて、多くのその苦しみとか苦難とかいっぱい通りました。でも彼らは最終的に神が与えようとしておられる恵みによる祝福を受け取ります。だから豊かになったんですよ。これを受け取るには信仰が必要です。このような私にも、神はこの神が用意しておられる恵みによる祝福を与えてくださるんだって。そしてその信仰に基づく祈りが必要です。求めたら与えられるんだったって、じゃあ与えてくださいって。イスラエルはまだそうなってませんが、将来、皆救われるというふうに言われているその時に、民族全体にを挙げて、ああ、私にはこの恵みの祝福が必要だって、与えてくださいという、その信仰と祈りが彼の中から出てくるんですよ。私たちが本当に幸せで満ち足りる時というのは、神が用意しておられるこの恵みによる祝福を受け取る時です。19節から21節。ネゲブの人々はエソーの山を、低地の人々はペリシテ人の国を占領する。彼らはエフライムの平野とサマリアの平野とを占領し、ベニヤミンはギルアデを占領する。イスラエルの子らでこの類の捕囚の民は、カナン人の国をサレファテまで、セファラデにいるエルサレムの捕囚の民は南の町々を占領する。救う者たちはエソーの山を裁くために、シオンの山に登り、王権は主のものとなる。今読んだ19節から21節というのは、イエス・キリストがもう一度戻ってこられているその千年王国で実現することです。今はまだそのイスラエルはここまで領地を広げていませんが、そしておそらくこの時代の中ではここまでは広がらないです。シリアの方まで行ったりしないです。けれども、そのイエス・キリストが戻ってこられる時には、神がアブラハムに対して、ここのその全てを約束の地をあなたに与えるといった、その土地を全部所有することになるはずです。 エドムは高ぶりました。そして神はいらないと、神なんかいらない、いないと、私なん、神なんかいないから間に合ってますと。そういうエドムの失敗から学ぶことはたくさんあります。傲慢は私たちの目を神から背けます。そしてエドムがイスラエルに対して、またユダヤ人たちをその無視したように、人に対する無関心もまた私たちの目を神から背けます。そして私の幸せに、私の満足に、神は必要はないし、神なんかいなくてもいいという生活に生きるようになってしまいます。どれだけ私の生活の中で神を求めていて、神が与えてくださると言っているその恵みによる祝福を受け取っているかです。一番の祝福はイエス・キリストを信じる信仰によって神から正しい義と認められていることだと聖書は言ってます。またそれと同じように聖霊が与えられることだって、また恵みによる祝福として神は私たちに折にかなった助けを与えてくださいます。霊的な助けはもちろんのこと、肉体的な助けも精神的な助けも経済的な必要も神は与えてくださることのできる方です。もちろん愛するというその文脈のもとですよ。自分の好き勝手生きるためにお金くださいって言っても私の益にならないので、神はそれは与えないですよ。神という方はどのような方ですか、皆さんにとって。エペソの3章20節、パウロはエペソの教会に対する祈りの中で神についてこう言ってます。私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方だって。ちょっとすごくないですか。私たちが願う以上に施すことのできる方なんですよ。いや、こんなことお願いしていいんだろうかって、それだけっていうふうに神は思うはずです。私たちの思うところ、ああこのぐらい祝福されるといいなって、神からすると、そんなんでいいの。神は私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方だって。私たちの神はこういう方なんですよ。第二コリントの9章8節、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。これやばいですよ。常にすべてのことに満ち足りて、もうこの時点でもうお腹いっぱいっていうか、もう大変なことになってますよ。常にですよ、Always、 いつもですよ、常にすべてのことですよに満ち足りて、つまり満足していて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方なんですよ。知ってました？神ってこういう方だって。このような方に、私たちはこの方の御子であるイエス・キリストの御名によって願ってるんですよ。その方がイエス・キリストを与えてくださるほどの方が、私たちに必要なものを恵んでくださらないはずがないんですよ。またみたいな、この前あげたじゃんみたいな、そんなんじゃないですよ。神は私たちを祝福して、私たちがあふれるばかりに、あらゆることにその満ち足りて、喜んで平安でいて、もう自分が満ち足りすぎてあふれるばかりになっているので、他の人によく したくなるというか、こっちがいっぱいいっぱいだったらよくしたいっていう、なんていうかな、余裕すらないんですよ。 そのでも余裕というか、もうなんか切迫感とか義務感とかを通り越して、なんかもうあまり余っちゃってるからどうしようみたいな、こんないっぱいあるけどどうしようみたいな、ある時期になると急にゴーヤーがいっぱいになるんですよ。あっちからもこっちからもゴーヤーもらって、もらいすぎてなんかもう冷凍庫もいっぱいになって、もう黄色くなりますみたいな、冷蔵庫開けたらゴーヤーばかりみたいな。だからもうあまり私たちいっぱいあるとどうしていいか分かんないじゃないですか。だからなんていうか、他の人たちに与えようとするんですよ、物であったとしても何だったとしても。だから私たちの喜びとか平安とか許されたっていう、その万歳っていう喜びとか、そういうのを分かち合いたいんですよ。どうなればか、いっぱいになったらです。私たちは、私は、皆さんは、このような神が与えたいと願っておられる恵みによる祝福、恵みによるものですよ。私たちが何かやったからという報いじゃなくて、恵みによる祝福をどれだけ受け取ってますか。冷凍庫全部緑になるぐらい、ゴーヤーであふれるぐらい、それ以上に、その神から愛されている喜びとか、許されている平安とか、感謝とか、それが私たちの心に、皆さんの心に、どれだけ満ち足りてて、どれだけ溢れてるかというのを問いたい。今日、イエス・キリストの前に立って、よくやったというふうに言われる信仰が皆さんにはありますか？今この瞬間、イエス・キリストがここに来た時に、どのような反応を皆さんはしますか？神がイエス・キリストのゆえにあなたの罪を許し、あなたを御子イエスと同じだけ正しいものと見ておられるという信仰がどれだけ働きますか？こんな私から神は離れることもしないし、私を捨てることもしないという信仰がどれだけ働きますか？知識の話をしてないです。ああ、それは知ってるっていう、それは知ってるでしょう。けど、いろんなその状況の中で、神は私から離れないし、神は私を捨てないという、その信仰をどのくらい働かせることができるかってことですよ。それゆえに、どんな状況でも、パウロがテサロニケの人たちに言ってるように、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに対して感謝しているかってことですよ。こんなの無理なんですよ。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝するなんて、神が私たちに与えようと願っておられるその恵みの身による祝福を私たちが毎度毎度受け取って、私の心がもう無理ですよ、私の中にはもうこれ以上入りませんよって、こんなにあなたの愛を受けてというような、私の心が満たされて本当に喜びと平安で満たされていて、そこから溢れて流れていくから、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝するようになるんですよ。そこまで言ってないのに、これは素晴らしい御言葉だからとかって言って、そうなりますようにってそれだけ祈っても、そのある意味的外れなんですよ。本当に私たちに必要なものは、神が毎度毎度毎日の生活の中で何度も与えようとしておられるこの恵みによる祝福、イエス・キリストを信じる信仰によって許されるというこの恵みによる祝福、神から正しいと認められている、罪が許されて正しいと認められているというこの許し、贖い、約束、それに対して信仰を本当に働かせて万歳と言っていられるだけの喜びが私のうちに溢れてないと、それが満ちてないと、このいつも喜んで絶えず祈って全てのことについて感謝するってことは決してできないです。もし今日今少しでも満たされていない部分があるんだったら、そんなこと言ったら全員が当てはまるんですけどね、だからあえて言ってます。いや、私は正直満たされていない部分だらけです。満たされている部分もあるけども、すぐにザルみたいになってすぐになくなっちゃうようなことを繰り返してしまいます。少しでも満たされていない部分があるなら、 神を信頼して、イエス・キリストがおっしゃったように求めなさいって。そしたら与えられますって。探しなさいって。そしたら見つかりますって。叩きなさいって。そしたらそのドアは開かれますって。私の中に今イエス・キリストをの前に立ったら、よくやったねって言われるようなその信仰は全く働きませんって。ちょっと働くけど、もしかしたら違うかもみたいな。それも含めて、いや私大丈夫ですというふうにはっきりと少しでも言えないような要因があるんであれば、求める価値があります。価値があるというか、求める必要があります。私の中に神の前に大胆に出ていけないような、なんか後ろめたいものがあるんだったら、それはそれを許してもらう必要があります。私の中に少しでも喜べないようなものがあるんだったら、それは満たされていないという証拠なので、それを神に向かって助けてくださいと、私にその恵みによる祝福を与えてくださって、この満たされていない部分、許しを受け取れてない部分、心配になってしまう部分、神に信頼を置けてないという部分、神なんかいらないとか、私なんか神に愛されないとかっていう部分、そういうのがあります。だからそれを私から取り除いてくださいって。もし私たちがその神が与えてくださる恵みによる祝福を受け取って、その足りてない欠けてる部分を補ってもらうのであれば、何もしなくても結果的に良い行いであったり、愛であったり、喜びであったり、平安であったり、寛容であったり、親切であったりするものは自然と私たちの中から出てきます。行いを与えてくださいももちろん祈りとしては成立しますが、その土台となる本当に満たされるという神の愛とか神の恵みに満たされる、ああなんでこんなに神は私のことを愛してくださるんだということがなければ、何をすることもできないです。それでそれなのに自分の頑張りでやろうとしているということは、エドムと変わんないです。私頑張ったらできるんだよって、私の頑張りを祝福して、私が頑張れるように、してくださいっていうふうに、あなたはいりませんよって、ただ私の力が必要なんで、私あなたの力じゃなくて私の力を助けてくださいっていう、それを言ってるってことだから、本当に神抜きの生活というのは満たされることはないです。一時的にバーってその幸せだったり、そのハッピーにはなれたとしても、そこにその永続するような、永遠につながるような喜びとか感謝とか平安というのはないです。神の恵みによる祝福を私たちが受け取って初めて、私たちは満ち足りるんですよ。神が与えようとしておられるこの恵み、神の恵みによる祝福を受け取っていけますように祈ります。天のお父さん、あなたが恵み深く憐れみ深い方であることを心から感謝します。私の心が高ぶってあなたに対して、もう神なんて別にいらないし、神がいてもいなくても変わらないし、この分野に関しては自分でやるしって言って、あなたに求めることもなく自分の力で押し通そうとするような高ぶる心もあります。また逆に、ああもう私なんてもうこんなん、何度もこんなんになってもうダメだとかって言って、あなたこのそのあなたの恵みとか憐れみを忘れてしまって、逆に高ぶって、そして私のようなものを愛してくれる、私のようなものを祝福してくれる、助けてくれるような神なんかいないんだっていうふうに結論付けて、結果的にあなたに背を向けてしまうようなこともあります。どうぞお助けください。私の心がその傲慢によって、高ぶりによって騙されて、あなたから離れたり、あなたをいらないものとしてしまうことがないように憐れんでください。自分の心を本当に聖霊の光によって照らしてくださって、私の中に満たされていない部分がたくさんあるということを認めることができますように、そしてその一つ一つ向き合って、あなたにこの部分をどうぞ、補ってください、助けてくださいと、あなたの前に低くなって あなたが用意してくださっている、与えようとしておられる恵みの祝福を一つ一つ受け取っていくことができますように。そして私の心が本当にあなたのこの恵みによる祝福によって満たされていって、喜びとか平安とか感謝とか親切とか寛容とかが溢れていって、私たちのこの主にある兄弟姉妹、またまだあなたのことを知らない方々に対して良い行いをしていくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。自分があなたの前に常に貧しいものであり、あなたがこの貧しさを補おうとしておられる方だということを覚えていることができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。